短い箇所でありますが、まあ、2つのことが、取り上げるべきことがあります。一つは隣人と争うということが出てきます。その後に出てくるもう一つのこと、他人の秘密を漏らしてはならない。新改訳は原文を、割と直訳しております。ですから、読み方によってはいかようにでも意味が取れるというところであります。隣人と争っても他人の秘密を漏らしてはならないと、皆さんここを読んでですね、他人の秘密をって誰の秘密ってまずどう想像されるでしょうか。漏らしてはならないと言って誰に漏らすのか、一体ね、他人の秘密、今自分と目の前の人がいて争っている、誰かもう一人別の人のこと、他の人のことを持ち出してきてその秘密を漏らすのか、それともこの他人の秘密っていうの、一般的にとって人の秘密、人の秘密は漏らしてはならないよ、そうでないと聞く者があなたを侮辱しと続きます。目の前の人の噂を、ね、二人きりで今争っているんですが、それがどっかに行ってですね、二人がお別れして、よそに行っていろんな人に出会った時にその、まあ、口論していた相手の人の噂話をこういろんなところでして回っているのか、そういうところがですね、分かりにくいわけですね。原文もよくわからない、新改訳もあえてよくわからないように訳している、はっきりと意図を持ってですね、まあこういう意味だろうというふうに、解釈して訳している聖書もあります。あなたの隣人と争っても他人に秘密を漏らしてはならない、まあ、こんなふうに訳している聖書もあります。もうこうなるとはっきり限定されてきます。今争ってる人のことをですね、他の人に、ね、バラしちゃダメよって、言ってしまったらダメよって、ね、二人だけのことなんだからって、まあ、そんな意味に今の訳ではなるわけですね。現代訳聖書なんかはそんなふうに訳しています。まあ、英語の聖書の中にもそのように訳しているものがありました。今日のところはまずですね、その後半のことです。他人の秘密を漏らすということが、それはダメなんだよっていうことをまず一般的にどうも言ってる、まあ、そのことを一つ取り上げましょう。そしてもう一つのこと、隣人と争ってもっていうこと、隣人と争う、おそらくこれはですね、意見が合わない、自分と相手の人の意見が食い違う、そしてまあ口論になると、まあ、喧嘩になる、そこまで書いてないんですけども、言い争う、あるいは討論する、まあ、そんな場面が想像できるわけですけども、そういう事態に起きたときに、なぜこの秘密を漏らしたくなってしまうのか、これ関係あると思いますね。そのことを2番目には考えてみたいと思います。まず1つ目のこと、他人の秘密は漏らしてはならないんだということ、まあ、これは、時と場合によるでしょうね。なんか犯人を、見つけなきゃいけないというときに協力してくれと言われても、これ秘密だから言えませんと、そういうそれは具合が悪くて、やっぱり、秘密であっても伝えた方がいい、そういう場面はもちろんあるわけですけども、軽々しくですね、他人の秘密を、他の人に漏らしてしまう、そういうことは良くないんだ。そしてこの箴言の書き方ではですね、それはあなた自身が結局、ね、ひどい目に陥るよ、あなたの得にならないんだよっていう、まあ損得感情といいますか、そういうものに訴えてですね、述べています。なぜ人の秘密を、まあ、噂話、ね、漏らすのか、 週刊誌で言えば、スキャンダル、有名人の私生活を調べて暴き出す。でここで秘密を漏らすっていうのはそう、まあ、そういうニュアンスですね、良いことを触れ回るんじゃなくて、これはみんなに知られたら本人も困るようなことを漏らすっていうわけです。なぜそんなことをするのか。それはその人の評判を落とそうと思って秘密を漏らすわけですね。人の評判を落としてやろう、まあ別のことで言えば足を引っ張る、人の足を引っ張る、そういうことをしたいがために人の秘密を漏らすっていうことは考えられます。この場合なぜそんなことをするのかというと、自分自身が、ね、自分自身が上でいたい、その人の評判を落としてでまでも自分は人よりも上にいたい、評判においてですよ、良い評判を、まあ自分の良い評判は頑張ってもなかなか得られないんで、そんならば人の評判の方を落としてやろうかってわけですね。人との比較で生きている、で人を低く引き下ろそうとする、引きずり下ろす、足を引っ張る、これがここで取り上げられている人の秘密を漏らす。そういう人は実説にこう続きます、聞く者があなたを侮辱し、あなたの評判は取り返しのつかないほど悪くなると記されています。本人にとってはよかったよかった、これでね、あの人の、うん、悪いところをみんなに広めて、で、あの人の評判落ちたと言って、目論見はうまくいった、自分の計画通りだって、相手の人もそうだね、あの人はひどいねっていうか、うなずいてくれた、まあその場だけを見れば物事はうまくいったように見えるけれども、その後はそうでもない、それを聞いた人はお家に帰ってから、いやあの人はひどい人だね、何でも人の秘密を話して回る人なんだね、ね、うっかりあの人と話もできないね、自分のこうな本当の、なんていうかプライベートなことなんか知られると大変なことになるねとなってくるわけ。つまりあの人は信用できない人だね、危ない人だねっていうことだね、とっても危険な人だと、深く付き合うとね、自分の弱さ悩みね、困ってること何でも打ち明けたい、そういう親友にあの人はなってもらえるかなと思っていたら、なんだ秘密を漏らして回るね、いや言いふらして回るような人なのか、あの人は信用の置けない人だとなる。聞く者があなたを侮辱しとあります。そしてその結果ですね、あの人は、ね、信用しちゃいけないよ、ね、危ない人だよ、評判が取り返しのつかないほど悪くなる。人の足を引っ張って引きずり下ろしたつもりが、自分がどうしようもないほど自分の評判も落ちてしまうってことです。これは聖書の中にたびたび出てきます。イエス様もよくおっしゃってます。ほざまの法則です、ね、おはようと言ったらおはようって、バカ野郎と言ったらバカ野郎って帰ってくる、まあ、聖書にはそういう言葉はないですが、イエス様もおっしゃってますね。人を裁くとあなたは人から裁かれる、この人を裁く物差しであなたも同じようにその物差しで人から裁かれるって、まあ反動の法則って言いますからね。ね、同じものが反対に自分の方に返ってくる、これが法則なんだっていうわけです。ですから人の評判を引きずり下ろそう、悪くしようとすると自分の評判も落ちるよって、ね、そして取り返しのないのですから、あなたの評判の方がもっとひどく落ちるよという警告です、 ノアのお話が創世記にあるんですが、箱舟を作ったノアですね。創世記の9章20節から27節、箱舟を作って大水、大洪水にあって水は引いて、さあ船から降りてきてって、そのですから洪水の終わった穏やかになった時期のことです。創世記の9章20節、ですね、さてノアはブドウ畑を作り、ブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。カナンの父ハムは、3人息子がいますが、その中のハムは父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち2人の肩にかけ、後ろ向きになって歩いていって父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。はい、3人の息子がいましたけども、対照的です。ハムはお父さん、うわあんな醜態を晒していたと言って触れ回った、他の兄弟に言ったとあります。ああお父さんってあんなだらしないんだというふうに欠点を見つけて大喜びで、それを伝えたんですよ。ところが後の二人の兄弟はお父さんのそういう、人間には誰だってですね、そういう明るい部分と影の部分って言いますか、人に知られるとなんだこの人はこんなところがあったのかってがっかりするような、そういう面もあるわけです。誰もが持ってるわけです。この、セムとヤペテ23節ね、セムとヤペテはお父さんのその裸を折ったとあります。はい、お父さんはもう酔っ払って寝ていますから、裸で寝ているのを着物で覆った、その恥をもうそれ以上晒さないように、覆ったとあります。他人の秘密を漏らして喜ぶ者は、人の弱さをこの何ですかね、覆う、愛は人の弱さを覆うんですけども、そのようにした2人の、ね、兄弟と違って、その弱さを見つけて大喜びをして、それを言う、それは人の評判、ああよかった、これでお父さんの悪いとこ見つけたっていう、人を下にして喜ぶ、そういう醜い心の表れということができるでしょう。そういう人は取り返しのつかないほど評判が悪くなりますよっていう言い方ですけども、それはもう人にみんなから信頼されたり信用されたりすることはないですよという警告でしょう。さあ後半のことをいきます。その、相手の人と争うときっていうわけですね。9節、あなたは隣人と争っても、はい、まあ、ある聖書は意見が違っていてですね、この口論するとき、まあ、そんな訳になっている聖書があります。まあ、おそらくそういうことなんでしょうがね、この争うというのはね、人とね、その時に秘密を漏らす、あなたの言ってることはもっともらしいけども、こういうとこがおかしいじゃないか、相手の人もいやそうは言うけども、あなたの言ってることはこうじゃないかって、お互いに正々堂々とですね、意見を戦わせばいいのに、その時に他人の秘密を漏らすっていうことがここに入ってくるわけです。なぜそんなことを するのかということですね。相手と自分一対一の戦いでしょ、これは。それは正々堂々とした戦いのはずです。ところが人を持ち出すわけです、はい、2つのケースがありますが、争ってる相手に対してね、そうは言うけどね、誰々さんもあなたのことを、あなたはこんな悪い人だと言ってたよ、あなたの秘密知ってるよって、あなたの欠点知ってるよって、バラされてもいいかとかね、まあ、いろんなことが想像できますが、他人、みんなあなたのこと言ってるんだよ、あなたは知らないだろうけども、陰でね、あなたの悪口言ってるよ、この前もこんなこと言ってたよ、こんなこと言ってたよ。これは相手の人を精神的に打ちのめす大きな力になるでしょう。そのなんて言いますかね、自分一人では勝ち目がないと思った時に、自分の味方を増やしてね、周りに自分の味方はこんなにもおるんだよっていうことをアピールして、相手を打ち負かそうとする、卑怯ですよね。それからもう一つのケースはどんなんだったかというと、相手の人と言い争ってるでしょ、でもそこを去った時にね、他の人に、でもあの人はこういう秘密があるんだよ、皆様あの人立派な人だと尊敬してるかもしれないけども、とってもそんないい人じゃないんだよ本当は、と言って秘密を言いふらして回る。そうすると聞いた人が、ああそうだったのか、あの人ってそんなに、悪い人だったんだ、なるほどって、自分に同意してくれて、で相手の人をみんなも悪く言ってくれて、これもまたあれですよ、自分の味方を増やして相手を打ち負かそうとする、ね、みんなを自分に引き連れて、まあ、数の上で勝とうとしている。卑怯ですね。どっちのやり方にしても一対一の戦いなのに、そういう人を持ち出してくる、ね、とっても卑怯な手段です。ずるいことをやってるんです。ずるいことをして相手を負かそうと、打ち負かそうとしています。でこのずるいことをしてでもなんとか目的を達成しようということ自体がね、信玄もこれ聖書の中の一つの書物ですから、信仰の面から考えるとこれ何を教えているかというと、ずるいことをする人っていうのは主に信頼していないからそんなずるいことをするんだよってことで、ね、目的達成のために手段を選ばない、ね、まあずる賢いことをしてなんとか自分の願いを叶えようとする、自分の策に、ね、主に信頼していれば正々堂々と相手の人とですね、あんたはそう言うけどもこうじゃないかって正々堂々と戦えばいいわけ。そして主に信頼していれば、自分の方が正しければ主なる神様も必ず味方してくださると信じる。それが信頼、信仰っていうものでしょう。そして仮に自分が正しくなければ、それは相手の人の方がもっともだったっていう決着に落ち着く。それはそれでいい、それが正しいことなんだ。神様はもし相手の人が正しければ自分が勝つようにはなさらないでしょう。これが主への信頼というものです。それにもかかわらず主に、何とかどんなことをしてでも勝ってやろう、どんな手段を使ってでも相手を打ち負かしてやろうと考えていること自体が、それは主に信頼していないということを表しています。まあ、世の中ずるいことをしている人いっぱい アニメがおるんでしょう。私たちもこっそりテレビのニュース新聞沙汰とかにはならないけれども、ずるいことをしてなんとか自分の目標目的を達成しようとする。まあ、例えば詐欺なんかはね、はい、人を騙してお金を手に入れようとしています。もう総じて言えばずるいことをして何かを達成しようとするのは不信仰だということ、ね、何か、うん、いい案を思いついたねって言って同意してくれる人が何人おってもですね、ずるいことをして成果を上げても何かを成し遂げてもそれは不信仰だって。正々堂々と主に信頼して私たちはなすべきことをなす。マタイの6章33節に、神の国とその義とを第一に求めなさい、そうすればこれらのもの、これらのものっていうのは食べるもの着るもの衣食住、心配しなくても神様あなた方を守ってくださるよ、養ってくださるよっていうお話の流れですからね、神の国と神の義を第一として一番大切に考えていたら、神様はね、なんとか生きていくために必要なものはちゃんと与えてくださるよとイエス様はおっしゃっているわけです。それが主への信頼です。にもかかわらず私たちはずるいことをしてなんとか自分を守ったり勝とうとしたり、なんとか自分をこう養おうとしたり、まあ、いろんな言い方あります。ずるいことをしてなんとかしようとする、それは不信仰。主に信頼することが、それが最善の結論を出してくださる、結論最善へと導いてくださる、それが信仰っていうものです。人と隣人と争っても他人の秘密を明かしてはならない、漏らしてはならない、ね、人と戦わなきゃいけないようなこともあるでしょう、それはね。しかし、ずるいことをやってはいけない、卑怯なことはしてはならない、主に信頼してことはなすべきだ、まあ、そのようなことを教えられます。お祈りいたします。天の父なる神様、他人の秘密を漏らしてはならないというところからいろいろなことを考えてみました。いずれにせよずるいことをして目的を達成しようとする、そこにはあなたへの信頼がない、信仰がないということを確かめることができました。私たちの日々の生活の中で本当に主に信頼してその結論を得てそれをやっているかと問われます。どうぞ私たちの心をお守りください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 といたします。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが回収一同とともに今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。